山暮らしラジオ。
皆さんこんにちは。タカとメグの山暮らしラジオ、パーソナリティのタカこと鈴木隆弘です。
メグこと今田めぐみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はタカさんの冒険人生と私メグの山小屋人生の偶然の交差で生まれゆくだいぶ緩めの会話をリスナーの皆様と共有しつつ、幸せってなんだろうねみたいなことを考えたり考えなかったりするポッドキャストです。はい、ちょっと時間が収録も空いてしまったりトラブルもあったりですいませんね、近況としては怒涛の春休みがようやく終わりまして、
はい、はい、
その間はほとんど動けずだったんですけれどもなかなかね、
子育て主婦は大変ですよね。
そうですね、いるとやっぱりあのね、想像してたのと違いましたね、育児って。みんな言うと思うんですけど、こう生まれたばっかりの子供とかをこうなんていうの、仕事場でゆりかごみたいなやつに置いて、バウンサーとかに置いて自分はパソコン仕事とかできると思ってたんですけど、
はい、
ないですねイメージと現実は違うみたいなな
んでないんですか、
なんなんですかね。泣いて抱っこを求められると抱っこせざるを得ない、
はい、
うん、でなんだろう、授乳おむつのサイクルはめちゃめちゃ短いっていうか、ワンサイクルが、それをやってると次のサイクルが来てしまうことを知らなかったとか。
へえ、
うん、あと夜寝れないので、そのサイクルが夜も全部続くから夜寝れないので、昼仕事どころじゃないっていうか、人間はこんな細切れ睡眠をするようにできてませんみたいなのを初めて知りましたとか、なんかいろいろありましたね、知らなかったいやなんかね、横に置いといてね、寝てる間とかに仕事すりゃええやんと思ってたんですけど、違ったみたいなところはありますね
こんなに細切れ睡眠をするようにできていない人間の子供が、うんうん、なんで子育てにそんな負荷かけてくるんですかね。
そうそうそうね幼児は多分細切れ睡眠しかできない、
うん、
乳児はね、で大人はちょっとそれにはもう対応できませんみたいな、うん、
それなんか、
ね、もうちょっとなんか体がハックしてくれればいいのになっていう感じはしますよね。
そう思いますよね
それに適応するようにちゃんとできればいいけどって、なんか多分傍から見ると母親、産んだばっかの母親はそれに適応してるみたいに見えるんですけど、いや正直できてないです普通の人間ですみたいな感じでなるほどなって思いましたねごめんねって今まで
その適応すべきはあの親側じゃなくて、生まれてくる子供がよく寝れたりすればいいのに、
よく寝れるようになるんですよ。だから寝れるようにはなってくるんですけど、1年かかるみたいな。
うん、
そう、まあでも1年でかっちりちゃんと寝るかっていうとね、そうでもないっていう、夜泣きはあるみたいなところも個人差が出てくるんで ね難しいですね。やってみないと物事わかんないですね、世の中
そうです ね
そうで、保育園うち未満児も入れてるんで、2歳半と5歳半なんですけど、2歳半も保育園は行ってて、
はい、
で、はい、無事に行ってますけれども新学期になってもう保育園は好きなので、わりかし、うん、いい子で行ってくれて楽しんで、そして成長してきてくれますね。これも3歳まで私は幼稚園に行ってなかったので、保育園小さいうちから預けるのもどうなんだろうと思ってたんですけど、むしろなんか家にいるよりもいろいろなことをそう学ぶみたいなところがあって、なるほどなとそれも思いましたね。
なんか、
うん、
たくさんの人の中に行くと、そうそう、得ることは多そうですよね。
そうみたいですね。こう社会性が身につくというか、うちはまあ兄弟もいるし、それは多少はあるけれども、私とかは一人っ子だったので、
うん、
なんか一人っ子の家庭とかより保育園に結構最初から行ってると社会性ができるなっていうのも、こう自分の子供を見てて感じますかね。兄弟っていうのもあると思うんですけど、なるほどなっていう、
うん、
うん、面白いですね。あれ、タカさんって兄弟いらっしゃるんでしたっけ。
僕は妹がいますね。
そうなんですね。兄弟いなかったんで、私 なんか
それでも幼少期の社会性とかは自分ではもう分からないですね、
まあね自分では。いやでも一人っ子はすごい大人になって結構感じますよ。なんか喧嘩ができない上手に、
うん、
こう横の人とのこうまい感情の駆け引きみたいなのがあんま上手じゃないなってすごい感じますけどね。やっぱ兄弟いる人の方が、兄弟多い人の方がそこら辺はやっぱり経験があるんじゃないかな、上手だなっていうのをすごく思います、うん、そこら辺の違いはあるんじゃないかな、
まあ、思うってことはあるんでしょうね。
で多分兄弟がいる人はそれが結構自然にできるから感じないけど、
うん、
こっち側だと結構感じるみたいなとこもあります。
そっか、ね、
どうなんだろう、まあ、違いはあるのかな、まあ、
兄弟がいて、
うん、
年下側の子は甘え上手が多いっていうのは分かる気しますけどね、
はいはい、あとやっぱ上の人は結構自分でやっちゃうから、まあ、一人っ子と被る部分もあって全部きっちりやんなきゃっていうのが上の子はあるとかは言いますよね、うん、まあそれだけでってことはないから本当に人の性格はあるけども、
うん、
環境でねそうやって役割があったっていうのはあるかもしれないなって感じますね。周りも見てて確かにっていうのはありますもんね、
うんうん、まあ確かに、
うん、
まあそっか、それで春休みが終わって、
まあそうですね、そう
一息ついたと
ついたところです。で今日のねそう収録日は4月の8日なんですけれども、発表されましたね元号が
令和ですね。
令和いいですよね。私は結構好きなんですけど、
うん、響きとか、
うん、
あと意外で良かったです。
そう意外でしたよね。なんか予想外のとこから来たなっていう感じがしましたよね、
うん、
でもなんかあの意外だけど変じゃないっていうか、
うん、
なるほどそう来たのねいいじゃんっていう感じだったんですけど、うん、結構みんなそんな感想を言ってたから、あーやっぱそうだよねって思って、
そうなんかね、うん、平成っぽさがあんまなくてよかったです、
うん、あ、うんうん、確かに新しいって感じしますよね。
そう
平成の続き感が出ちゃうと、
そう、うん、平成って昭和っぽくないですか。
ほうなんだそれ。
なんだろう、なんか昭和の時の発表されたのは僕は覚えてはいないですけど、
うんうんうんうん、
でも昭和にこう続いてる感じ、うん、まあ、これは僕の感覚でしかないですかね、うん、令和はちょっと斬新な感じが、
うん、やっぱラジオっていうのが斬新ですよね。
なるほど、
多分そう来るとはだって思ってなかったじゃないですか。なんかねそれこそ久しいとか、
はい、
そういういわゆるそういうのが来ると思ってたところにラ行ってみたいな、レってみたいな感じで
よかった。え逆にそれ何行が来ると思ってたんですか。
うん、いやなんだろう、どうだろう、わかんないけど、やっぱでも安心とかの安とか、はいはいはい、そういうのが来るのかなって、 A は使ってないしって、あのイニシャルでね使われてるやつもないけど、うんうん、だから清いとかは来ないじゃないですか、 S だから。
そうですね、
ね、まあでも良かったなっていう感じ、
うん、
ですよね。楽しかったですよね。でも発表結構みんなでツイッターとか見てもみんながこう何になるかなってなってたり、
うんうん、
発表される瞬間とかも結構みんな中継とか見てたりとか、なった瞬間にいろんな人がこう令和ネタって言ったら変ですけど、はい、ね、ゴールデンボンバーの曲とかももうその瞬間に出してたりとか、はい、めっちゃすごいなって、
イラスト屋もすぐ出してたりとかね、
そういうのが、あなんかおめでたい風でよかったなっていうところはすごくありましたね。
これは、
うん、
天皇が、
うんうん、
そのなんですかね、亡くなる直前とか亡くなったっていう、うん、だいぶ前に指定したからこういう和気あいあいとしてるんですかね。
だと思います。多分ね昭和の時が結構大変だったっていうのは、うん、私も記憶はほとんどというかもう全然ないですけど、ほとんどじゃないな、ないよね、
うん、ないと思いますけどね、うん、
3歳とかだもんな、私昭和60年生まれですもんね、
はい、
ないですよねやっぱりその時の記憶、
うん、ない気がしますけど、
ね、後日のテレビとかでね見る感じだとすごい もうずっと大変だったっていうのを聞くから、
うん、
やっぱそうはしたくないっていうのがねあったんだろうなって。
あんまり喜べないですよね。
ねえ、それをわーってお祭り騒ぎにはこんな風にはできなかっただろうなって思って、うん、
まあ、それも含めて新しい感じがしましたけどね。
新しい感じがしますよね。そうか、
僕令和を、うん、西暦に直すときに、
うんうん、
まあ、令和1年が2019年じゃないですか、うん、
はいはい、
でなんかツイッターをはじめ見てたときに、うんうん、令和になった直後ですね、
はいはいはい、
なんか令和だと多分平成1年が H1 とか書いたりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから R1 とかこう書いていくっていう話で、はいはいはいはい、で R18 っていうのがそのうち来て、
うんうん、
すごい18金で R18 って書くじゃないですか。
本当だ。R18 だ。
R18 世代はいじめられるんじゃないかみたいなことを書かれてて、あ、ねうん、あ面白いこと考えてんなと思った時 に、
うんうんうん、
令和からこう西暦に直すって、
うんうんうん
うん、2019年が令和1年なんで、
はいはいはい、
18を引くんですよね西暦から。
あ、へえ、本当だ。
で、まあ、平成とか昭和でも直す時にうん、うんね、足し算したり引き算したりして、
はいはいはい、
まあ、やってると思うんですけど、
ね、
これ覚えないといけないじゃないですか数字を、
うん
うん、昭和だと25を足すみたいな、うんうんうん、でその R18 っていうのを見た時に、うんうんうん、その R-18 って書いてあって、
うんうんうん、
あ R18 って覚えればいいじゃんと思ったわけですよ。
すごい分かりやすい。
で
計算しやすいじゃん。
そう、18金と覚えればいいじゃんっていうなんかライフハックを見つけて一人で興奮してたんですけど、その後に
R18 に興奮してたわけですね。
そう、 R18 そう、 R18 に興奮してて、これはすごいいい覚え方だと思った後に、
うんうんうん、
友人から、
はいはい、
いや令和考えたらすごいよねみたいな、
うん、
令和と西暦がその18年違うって知ってるみたいな話来たから、うんうんうん、あ、これ僕のライフハック気づいちゃったみたいなことを思いながら聞いてたら、令和って、うん、令和ってひらがない書くと、令で、うんうん、いではじゃないですか。
はあ。
で、いではが18に直せるじゃないですか。
うん、なるほど。
で、だから、
うん、
令和のを数字に直して、令和のいはを引っ張り出して18って直せば、うん、令和1たす18で計算できるんだよって言われて、
うん、あ、なんか健全。
そう、あ、健全と思って
恥ずかしくなく言えるやつだ。
そう、
もっといいやつあった。
ちょっとなんか
負けた感が、
そう、負けたというか、あ、そうねみたいな、
そっちじゃなかった感がね。
そう、ちょっとそれにかぶせてね、R18 ドヤって言いづらいな、
言いづらいですね。ちょっと男子高校生感が出ちゃったかなっていうね。
ちょっとなんかで令和考えた人めっちゃ頭いいよねみたいなこと言われて、
やばい、
あ、そうそうねみたいな、
そうだね、
あ、 R18 考えた人めっちゃ頭悪いみたいじゃんみたいな
残念ですね。まあでも本当に計算しやすいのはありがたいですね。絶対忘れないじゃないですか、この今の2つの話聞いたらどっちかは覚えてるからね。
そうですね
なるほどな、令和そうだよな。そう、西暦ね、やっぱり使っていくのかなって思ったけど、新しくなったらやっぱちょっと使いたくなっちゃいますね令和。しかも元年ね、元年使えるのちょっと嬉しいかも、
うん、ね、僕は西暦でもいいかなってちょっと思っている、
う
ん、
そう、結構私も伝票とか今今年は西暦で書き始めてたんですよ、平成終わるし、はい、途中でと思って。けどね、令和始まったら来年からは令和使っちゃうのかも、 R 書きたいわっていう感じになっちゃうかも、うん、
そう、まあ文化だからね、文化だけど、
まあ分かりにくいところは確かに
そう、手間暇がね、
うん、
両方、
そうそう、
両方覚えとかないといけないし、
そうなんだよ、
なぜか西暦で書けないところとか結構ありますもんね。
お役所のね、書類とかはね、結構
昭和とかでこうやって、うん、西暦で書かしてくるよみたいな。
そうなんですよね。まあ併記する、まあ、意味もあるのかなっていう気はするけど、
うん、
確かに。でも昭和何年って書いてあった方が、千何年って書いてあるよりは時代がパッとイメージはしやすいとかはあるかな。
あ、そうですか。
うん、どうだろう、ちょっと思って言ってみただけです。
うん、結局大正、
うん、
明治ぐらいまでしか肌感覚で分かんないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
あ、でも逆に大正明治だと1800何年って書いてあるよりは大正明治って書いてほしい。
あ、なんかもうそこまでなんで、やっぱ歴史って長いから、うんうん、江戸以前とかもう分かんないですか、安寧とかなんか、うんうん、そういうの、
そこまでになると、
そうすると西暦使い始めるんで、
確かに確かに、
まあ、もうなんか僕歴史は全部西暦で見るようにしちゃってるんですよね。その海外で何が起こったっていうのを明治何年
に
イギリスで何が起こったっていうと、なんか意味不明になっちゃうんで、そうするとあの時ドイツで起こったのは日本で何が起きてる時だっていうと、もう西暦で見ちゃった方が分かりやすくて、あんまね、そこ、うーん、
まあそうするとやっぱり国の中のなんかね、人時代っていう風に思っただけっていう方がいいのかな、文化っていうだけですね。
そう、まあこれがあれ、そういえば、
うんうん、
天皇誕生日、
はいはい、
で、あ、そうか、まだ令和になってないからか、またなんか休日、祝日になるんですかね、
変わるんじゃないですか。で、前の昭和の日みたいに平成の日ができるのかな、どんどん増える、
うん、そう、どんどん増えるんですよね、これすごいと思います。
すごいけどいいのかな。
そう、これ、これ結構すごくて、うん、だから時代が変わると休みが増えていくっていう、この日本の謎のシステムに、
うん、ね、いいのかな、ね、12月23日、
うん、
ね、クリスマスの前だからすごい便利なお休みだと。
そうそう、なんかの日になるのかな、
ね、なると思います、
ね、すごい日本人的だなと思って、
本当に、
まあ、時代は働かなくていい方向に進んでるんで、
うん、
まあ、これぐらいのペースで祝日が増えていっても良いのかなとは思ってますけど。
そうですよね、日本人はカレンダー通りなら休みやすかったりするので、職種にもよるけどね、そうやってカレンダー休みを増やすことはいい。ただ10連休はみんな大変そうですね、金融機関とかめっちゃお知らせ出してて、
うん、
振り込みが10連休明けになっちゃうから、うん、その間に振り込まれたり引き落とされたりするものは気をつけてくれっていうのとか、
うーん、
事前に早くするなりしてくれっていう話とか、あと給料の振り込みも25日だとちょっと厳しいかなみたいなことを言ってて、えーみたいな、できるだけ早く出して指定してくれみたいなこと、今すごいちょっとあれの話なんですけど、15日までので計算して20日に出して3日前、営業3日前に出さなきゃいけないから、土日とか挟むと25日支払いなんですけど20日とかに出さなきゃいけないんですよね、
うんうん、
なのでそれをもうちょっとさらに早くしてくれっていう感じで銀行から来てて、おうみたいな感じなんですよね。結構大変、うん、だから当月締め当月払いなんで、ちょっと、
うん、
なるほどっていう感じを受けてますね。9月の連休がそうできた時、シルバーウィークができた時もちょっとやばかったんですけど、うん、5連休とかあるともうだってできないじゃないですか、25日払いなのに、
うん、
3日前に営業3日前に出してくれって言われてて、おっとみたいな感じだったんですけど5連休営業日3日前無理だなっていう感じがあったんですけど、あ、まあそういうのもいろいろあるなっていうのは思いましたね。急に休みを増やさないでっていうのはね。
そっか、じゃあ連休前にみんなお金下ろしとくとすると、
そうそう、
防犯しっかりした方がいいですね。
ね、本当ですよね。強盗が、なんかいろいろ怖い。
強盗じゃないや、
狙うかな。
そう、狙う時期じゃないですか。
でも確かに ATM 前にはお金が満杯になってるっていうね。
下ろしてくれって言ってるし、
うん、そうそう、
多分 ATM もいっぱい詰め込んどくんだろうから、
ね、詰め込んどくんだろうから、ありそうですよね、怖い怖い。
まあ、これが配信される頃にはゴールデンウィーク入ってる可能性がありますけどね。まあ、
そう、多分これが配信されるのは令和ですからね。
ゴールデンウィーク前は気をつけてくださいという、
はい、もう遅い、
もう遅い
注意をしつつね、いろんなことが影響してくるなっていう感じですよね。はい、これ今日のテーマなんですけども、
はい、
前回ね、あれですよね、ポッドキャストの配信の始め方についての話を予定してたんですけれども、ちょっといろいろこちらのポッドキャスト側のこともいろいろありまして、ちょっとその話はまた今度にしようということになりまして、
ああはい
はい、平成を振り返ろうと、このね令和ですし、
うんうん、
話にしようと思っております。
メグさんは、はい、平成といえば、
平成といえば、楽しかったと思うんですけどね、平成、
うん、
平成で女子高生をできたのはすごく良かったです、私は。なんだろう、そう、コギャル文化バリバリの時代、小中高過ごせてギリギリルーズソックスを履けた時代なんですよ、う
ん、はい、
すごくいいことだったなと思ってます。変な話なんですけどね、
これが昭和の時代だったら、うん、ロンスカでスケバンとかしてんですかね。
いやー、そこまでじゃないんじゃないかな。どうなんだろう、全員してたんですかね、ロングスカートみたいなのって、昭和の女子高生は。
それ言ったら平成の女子高生もみんなルーズソックスでコギャル風にしてたわけでもない。
あ、まあコギャル風にはしてないけど、ルーズソックスは履いてたので、
まあ確かにそうか、
それがなんかそこまでしないけど、それができたっていうのは結構文化を体感できたっていうか、うんうん、今思えばね、よかったなと思って。
もう履けないですもんね。
もう履けないですね、
今の子たちルーズソックス履いたら、うん、えってなりそう。
そうそうそうそう、一部の尖った90年代ね、それなんていうの、90年代ファッションがうちらでいう70年代、うん、80年代みたいに90年代ファッションなんだなって自覚するときがちょっと結構気持ちが、ああなるほどってなりますけどね。こうなんてレトロなみたいな感じにされるのがちょっとね、
そうですね、
そうだから、その時をちゃんとその何もうそういう年代としてその時代を過ごせたのはすごく平成っぽかったなって自分で思います。
なるほど、
すごく田舎だったんで遅かったんですね、ルーズソックスもすぐじゃなくて、その頃が多分小学生、1998年とかに小学6年生で、うん、結構何化粧とかしちゃうタイプの子、小学生で、
うんうんうん、
がルーズソックスっぽいの、もちろん私服だから全然問題なくて履いてきてたりしてて、うんうん、へーって言いながら、で安室ちゃんの曲とかを、
そうですね、
小学校高学年とかって J-POP を初めて知るような時代じゃないですか、
うん、
とか河原朋美聞いてたり、篠原智恵が、ああなるほどって思いながら見てたり、ね、ですね、はあ、懐かしい。
でテレビで見るとコギャルファッションとかと、そうそう、あと渋谷にガングロがいるみたいな、
そうですね、
流れてませんでした。
そう、雑誌とか テレビとかでそれを見たりして、なるほどへえって思って、多分その化粧とかしちゃう子はそういうのに憧れてたから、結構雑誌とかで見せてくれたりして、
うん、
すごいね、なんかすごいね、怖いねとか言いながら見てたんだよな、懐かしいな。
そっか、
平成、ザ平成じゃないですか。
その安室香原とかなんかそこら辺のラインナップ聞くと、うんうん、小室哲哉、
うん、あ、そうですね、もちろん
平成、
はいはい、
まあね、全シーズンではないにせよ、なんか小室の時代だったな、はい、
っ
小室の時代だったなって気しますね。ね、
しますよね。
そう、彼が、
うん、
インタビューを受けてるのを、はあはあ、たまたまテレビかなんかで見たんですよ。
うんうんうん、
で、もうだいぶ後、その全盛期のだいぶ後に、
はいはい、
なんか安室じゃない宇多田が出てきて。
うんうんうん、
どう思うみたいな話に、どう思ったかっていう話になってて、
うんうんうん、
でも小室さんって本当に一世を風靡したというか、うん、もう出す曲全部売れて、はいはいはいはい、ヒットチャートのなんか半分以上は小室の曲みたいな。でもうあの時はもう本当に何もう世間に受け入れられるものがもう分かってたみたいなことを言ってて、うん、で宇多田ヒカルっていう
新しい
才能がこう出てきて、
うん、
はいはい、オートマティックっていう曲が出て、うんうんうんうん、なんか小室さんは、
うんうん、
そのオートマティックがなんでこう世間に受けられてるかがわからないか
って、うん、すごいそうだったんだ、
もうなんか苦しくてしょうがなくなって、
あ、かわいそう
だな、あの曲のだからポイント、多分世間に受けられてるポイントがわからない、逆に言うと今まで多分全部分かってたんでしょうね。
そういうことなんでしょうね。
まあ、全部分かってるから、
うん、
あれだけ売れ出す曲出す曲売れてたってことだと思うんですけど、うんうんうんうん、それがこう分からないものが出てきて、で「オートマティック」っていうタイトルも、なんであれが「オートマティック」っていうタイトルなんだみたいなのとかが
すごい、
わからないっていうのが来たっていうのを話をインタビューでしてて、
うんうん、
なんか本当今だから聞けるみたい
な
話ですよね。多分そんなことを宇多田が出てきた直後に言うわけもないし、うんうん、まあ、苦悩してる時、
はいはいはい、
でなんかそう、そのあれだけこう時代が分かってた人がそうやって一人の才能、すごい才能が出てきて、
うん、
なんかあっという間にこう苦悩したっていう、その小室さんのだからそれまでの全部分かってた凄さと、まあ、歌田っていうその才能の凄さをなんかあのインタビューがからものすごい、そうものすごい伝わってきて、で今ふっとそれを思い出したんですけど、これは僕のイメージの話ですけど、うんうんうんうん、やっぱ平成がその宇多田の時代かっていうと、なんか小室さんの時代だなっていう感じがするんですよね。はいはい、
確かに、確かに、うん、
なんかそれはなんでなんですかね。
うん、私はあの中学の頃から椎名林檎が好きで、
はい、
でこう今になって見るとって言ったらすごく変な、で椎名林檎はその後こう今多分オリンピックとかにも関わるような風になったりとかしてて、
はい、
あそういうキャリアを進むんだっていう風に今は思って、うん、ちょっと旗から見てるんですけど、もう当時はすごいびっくりして、あなんかこういう表現をできる人がいるんだとか、
うん、
プロモにお金を使うって言って、まあ、こういう使い方があるんだっていうことを思ったんですよね、
うん、
なんだろう、罪と罰っていう曲のプロモなんですけど、すごいかっこいいピタッとした服、すごいメイクして、でメルセデスベンツ車の車が半分に切られてるんですよ。
はい、
ですごいかっこよくて、あで多分あれは CG じゃなくて本物をやってるんじゃないかな、 CG なのかな、あれ今から思うと分かんないけど、こういうプロモってありなのっていうことを思った記憶があって、すげえかっこいいと思って見てたんですけど、そうで、そう今宇多田ヒカルも椎名林檎もいろんな人がカバーしている、自分の代表曲をいろんな人がカバーしているっていう CD が出てて、
うん、
それが2つともすごくよくて、もういろんな、例えば椎名林檎の方だったら木村カエラさんが幸福論を歌ってたりとか、
うん
うん、あ幸福論じゃない、ここでキスしてを歌ってたりとか、あの歴史が幸福論を歌ってたりとか、
うん、
井上陽水が、あ違う、これは宇多田ヒカルの方だ、なんか歌ってたりとか、とにかくすごいんですよね、うん、もう2人とももうなんか、あそこまで行ってるんだみたいな、
うん、
あとなんだっけ、宇多田の方かイエローモンキーの人、ザ・イエローモンキーの人が歌ってたりとか、あすごいなんかもう楽しいなっていう感じの CD なんですけど、うん、なんかなんだろうな、あ30何歳になって2人とも多分母親になったりしてて、あこういう感じになるんだっていうのを少し下の年で見ることができたっていうのがすごくすごく、私は個人的に、はあ、なんかいい時代に生まれてこういう才能をこう、うん、こういう距離感って言ったら変ですけど、別に距離が近いわけじゃないんですけど、
うん
うん、見れて嬉しかったなっていうのがありましたね。なんか私はだから宇多田ヒカルと椎名林檎、あのデュエットみたい、デュエットなんて言うんだろう、2時間だけのバカンスっていう曲で、
うん、
何年か前に2人で出した曲があって、そこで絡んでるんですけど、やっぱり同時代に出てきて同時代に売れていって、
うん、
今そういう風に2人それぞれやってるみたいなところがあるんですけど、交流があるみたいで、そういう曲を出してたりして、あーなんかそれも面白いな、今こうなるんだと思って。
そっか、だからまだ活躍されてる方だと、
うん、
平成はあの人っていう感じではないですね。
あそうかもしれないですね。小室さんはやっぱりもうね、引退も言われてて、
うん、
それがあるからっていうのは一つあるかもしれない
ですね。そうですね、平成の中で、まあ、終わったっていう表現がいいか分かんないですけど、うん、なんか平成で活躍がもう一段落ついた人、
フェードインとフェードアウトが平成の中であったっていう部分、
ね、人が平成っぽいですよね。
確かに確かに確かに、 そう、なんかその2時間だけのバカンスが出た時に、
うん、
その宇多田さんと椎名林檎さんの、
うん、
iTunes ミュージックで見てたんですけど、そこの横に浜崎あゆみの新曲があって、
はい、
変わらない感じで、あ、はい、なんかそれはそれですごいなみたいな、こうジャケットがこう女王様の椅子に座っているバッチリメイクをした浜崎あゆみっていう、うん、あ、この人はこの人で変わらなくてすごいみたいなのを思っちゃって、
すごいですよね、うん、浜崎あゆみってまあものすごい僕ら の, その、ね、学生時代に売れてましたし人気でしたけど、そうそうそうそう、
ね、
なんかこう続かないかなって思ってました、
うん、思ってましたよね。まあでもあそこまで売れてたからな。でもまあそう、今どうなのかなってあんまり知らないんであれですけど、あ、でも出してる曲のジャケットの感じが変わってなかったから、そうで椎名林檎と宇多田ヒカルがすごく変わってしまってしまったって言ったら変ですけど、いい形ですごく大人になったようなそういう曲だったりジャケットを出してたので、そことの対比があんま変わらないってことも一つすごいことだなって思ったりして見ました。その同じタイミングだったんで、その時はちょっと衝撃を受けたところはありましたねそう、浜崎あゆみも平成の感じはすごくします、
ね、まあそうですね、確かに、あと平成、うん、まあ、この令和がどうなるかにも よりますけど、
確かに、
まあ、平成は後に見た時でも、
うん、
まあ、変化がかなり大きかった時代に取り上げられるんじゃないかって思いますね、
うん、どういうところでしょう。
まあそれは技術の発達の部分が、まあ、僕は今、
うんうんうん、
頭に浮かべて喋ってますけど、
そうですね、
昭和の初めって、
うんうん、
携帯電話使ってる人もいなかったくらい、なことないか、な、昭和の初めじゃない、平成の初め、平成の初めだと、まあでもまだですよね、
ないですね、平成の初めだとないと思います。
だから、はい、通信手段がかなりこの30年、平成の30年でポケベル、うん、
そうですね、
ポケベル、ガラケー、
うん、PHS ガラケー、
ピッチガラケー、そうか、
うん、
で iPhone 出てきてスマホに移って SIM、うん、フリーとか行ってっていうのと同時に、ね、
う
ん、インターネットも、
そうですね、
電話でやってましたもんね。
そうそう、私ガラケーでやっぱりいろいろ、 Twitter もガラケーでしてました。
あ、そうですか、
うん、
ね、そこら辺もなかったわけですからね。
そうなんですよね。
だってうちが一番初めにネット引いたの、
うんうん、
本当ダイヤルアップだったと思うんですよね、
うんうんうんうん、
で ISDN の、
はいはいはい、
ね、もうこれ聞いてる人が分かるか分かんない単語ですけど、ね、で電話回線でネットをつないでいると電話が受けれないっていう問題があって、ネットをつないでいるときに、
普通の昔は普通の電話回線でインターネットをしていたんですよ。
ピポパポピポパポとか言ってなんか電話かけてたんですよね。
モデム。
そうで、うん、ISDN はネットしてる間に電話できなくなっちゃうから、
うん、
回線を2つに分岐させてネット用と電話用にして電話も受けれますみたいな、
うん、
すげえ
すごいみたいな時代
そう、まあ孫さんが AD、ね、Yahoo!BB、ADSL 配りまくってこうね、ADSL から光へ移りましたけど、はいはい、あ、そのね、通信手段と含めた周りの生活の変化がまあすごかったなって思うんですよね。
多分昔はいろいろなことを電話回線でやっていたから制約が大きかったのかなっていうものが、インターネット回線になることによって多分見えないところでもいろいろ変わってるんじゃないですかね。多分さっき出た ATM とかの話でもそうなんじゃないですか、わかんないけど、私あんまり詳しくないんですけど、
うん、
多分いろいろな大きい容量で流せるようになったから、今多分最近あれですね、休日でも365日振り込みが反映されるようになったとかありましたよね。ちょっと私もあんまり詳しくないんですけど、そう、そういうのもどんどん便利にはなっているみたいで、うん、それは多分通信手段だったりが発達したからなんだろうなと思うんですけど、
なんか通信手段でくくると、うん、 ちょっと不運っていう感じありますけれど、うん、生活が激変してるんですよね、うんうんうんうん、人のその24時間の使い方もそうだし、そうですね、うん、なんかだってね、携帯ない時って女の子と連絡するときに実家に電話してたんですよね、うんうん、もうびっくりしますよね。
小学校の時とか全然そうでしたよね。小中学校の時とか私そうで
したよ。何々ちゃんいますか、
う
ん、みたいな。
ってね、そうねえ、まあ、でもあそこで家電で電話することで、うん、例えば会社に行って人の会社に電話するっていうのの基本は学んだ気しません？何々さんいらっしゃいますか的なことをそこでしてるわけじゃないですか。今の子は多分それしないんじゃないかな、家電ないから。ちょっとそれは思うんですよね。私
そうか、僕は
最初からやらなきゃいけないから、うん、
あそこメグさんもそうだと思いますけど、僕その若い子たちが一番初めに来て電話を応対する姿を見たことがない、
うん、ああなるほど。
でなんか、うん、あんまりこう今の視点なかったですね。
うちは結構あの電話取りがあるので、
はい、
そうたくさん電話かかってくるので、それもいきなりしなきゃいけないんだっていうことを認識しといてあげないといけないかなと思って、
うんうん、
あの常識として分かるとして思っちゃいけないなっていうのが一つ思ったんですよね。
ちゃんとマニュアル作ったり教育したりっていうことを、
そうそう、例えばね、そうそうそう、最初にきちんと教えてあげないといけないと思うんですよね。だからできて当たり前ってことも世の中ではどんどん変わっていくんじゃないのかなと思って、うん、まあでも大変ですね。いきなり覚えなきゃいけないってなったら大変なのかなっていう視点ですかね。なのでパソコンもだってスマホしか使ってない世代がっていう話ってたまたまよく出てくるけど、この最近って実際そうだろうなって思いますので、私もパソコンの前にずっといるタイプだったんですけど、今はスマホがあるからスマホでできることはスマホでしちゃうから、うん、
そうですね、パソコンは、うん、まあ、なくてもいいですからね。
そうでもやっぱり仕事で使う書類を作るとかっていう時にパソコンを使うってなったら、それは初めてだって思わなきゃいけないから、教える方がそういうつもりでいなきゃいけないだろうなと思って、うん、
それこそ話としてあったのが僕らの世代かな、
うんうん、
こう、はい、入社した時に、
うんうん、
パソコンお前使えるのかみたいな感じで、本当、はあ、管理職とか上の人たちにパソコンのやり方を教えていたみたいな、
うんうん、ああやっぱりそうなんですね。ちょっと私は
大企業
わから
ない
ですけど、
なんかこの人たちこんなこともできないのかみたいな感じでこう、うんうん、パソコンのことを教えて、
はいはいはいはい、
でだんだんこう20代減って30代に入って、うん、上に来たら今度入ってくる子がまたパソコン使えないから、
そうそうそう、
えまた教えんのみたいな
確かに
またワード、エクセル、パソコンの使い方こんなことを教えんのみたいなことをやってて、これは何なんだみたいなことを書いてる人がいましたね。
なるほど。でも本当にそうだと思う。うちらはなんか恵まれてって言ったら変ですけど、世代ではあるのかもしれない。やっぱりスマホって結構クリエイトするには制約が多い、
うん、
なんていうのかな、端末なんですよね。
そうですね。
やっぱりパソコンの方が広がるから、作る効率もいいし、
うん、
そういう意味でパソコンを扱えるようになっていた私たちっていうのはすごくありがたかったなって感じます、
うん、そうですね。ガラケーだけじゃさすがに、
そうガラケーでクリエイトは一切できなかったので、
し閲覧ですらちょっと不便だでしたもんね。
いろいろやってれば、まあスマホとあんまり変わんないなって私は思ってるんですけど、
そうですか。
そう、ガラケーでも閲覧自体はそんなに、まあ閲覧するものにもよったのかもしれないですけど、ツイッターとかやってる分には全然今と同じ感じだったので、
あ、そうですか。
うん、そんなにあれかな。まあ、多分体裁を整えるアプリをね作ってくれてたからなんですけど、うん、
まあそのあたりはね、今もパソコン用とスマホ用で作ってるから、
ね、そうそうそうそう、そう、いやありがたい時代だったし、私はできればパソコンをちっちゃい頃から構わせてあげたいな、子供たちにはと思ってますね。やっぱりクリエイトしたりするにはスマホでもある程度は今できるようになってるんですけれども、ガラケーよりはもう断然全然できるんだけど、うん、パソコンにはかなわないと思います。
うん、
まあ、このクリエイトする側と消費する側で分断がどんどん大きくなってますからね、
う
ん、
そういうことですね。ただまあスマホになったことである程度クリエイトはできるんですよ、うん、ただそれが全部だと思ってしまうと間違うのかなっていう気はしますよね、うん、それはなんかインターネットがここまで浸透することでネットの情報が全てだと思ってしまうっていうのも近くて、
うん、
やっぱり例えば大学の図書館に行ったら全然違う情報があるわけじゃないですか、うん、ある程度は論文検索だってできるけどそこまでたどり着くかっていうのもそれが頭にないといかなかったりしたりして、なんていうのかな、やっぱり本になっててネットにはない情報ってたくさんあったりとか、ローカルな情報っていうのはネットになかったりとか、そこが見えない状況にはどんどんなっていく、分断されていくってことはあるかもしれないなって感じますね。
まあ、なんか本とネットか、
うん、
そうか、その情報の有無よりはたど、
うんうん、
り着く能力の方が大事な気がします ね。
それはそう、それは本当にそうです。ただネット上には絶対ないものもあるから、
うん、
そう、ネットでたどり着けないものもあることを知っているかどうかって言ったら変ですけど、うん、あとネットでたどり着く能力ももちろん必要、それはすごくあると思います。たどり着く能力
ありますよね。
ある
ネットってもう見たいものを見るんですけど、うん、まあ、そもそも検索だったら検索ワード知らないと、
そうそう、
永遠にこの情報にはたどり着かないとか。
そうなんですよ。もうググリ力って私は呼んでるんですけど、ググリ力超大事ですよね今からの時代。ググれなかったら生きていけないよ。
とはいえこっからその検索するっていうことが本当に続くのかって疑問はあって、
うんうん、そう、その次何が来るのかなっていうのは私にはちょっと凡人なので思い浮かばないんですけど、
まあ、僕も思い浮かばないですけど、でも検索っていうワンクッションは
検索が続くかっていうとどうなんですかね。
必ずしも一番便利ではないんですよね。
そうですよ、そうです、そうです。
欲しい情報が検索せずに手に入るんだったらその方がいい、
多分だから次を見据えてあれでしょ、私のことを知ろうとしてるんでしょ彼らは。
うん、だから自動的に出したいわけですよ ね。
そうそうそう、
検索する前に
これまでの行動から推測して勝手に出したいわけでしょ。そう、
こういう飲食店ありますよ、うん、近くに美味しいですよみたいな。
でも今はバカだからあれでしょ、あのプリンターを買った人にこんなプリンターもあるよって出してきちゃうわけでしょ。違う、そうじゃないっていう。ね。
そこはもう過ぎたんじゃないですか、まだ。
いやでもまだ出てくるよ、アマゾンとかだって全然出てきますよね。プリンター買っただろ、こんなプリンターもあるよって言って出してくるから、なるほどってなる。
うん。そうか、
そうそう、まだね、広告とかはそういう感じですけど、でもびっくりするぐらい精度の高い広告が出てくることもたまにありますもんね、
うん、あります
ね。これは押しちゃうよね、ペッって押しちゃうやつ
ありますね。
だからそう考えると精度は高まってるんですね、きっと。
そうですね、だんだん向こうも情報が手に入ってきて、まあどうなるのかな、令和は。
令和ね、だからそう、
令和何年まで続くんですかね。
令和は長いでしょ、だって皇太子様がね引退するまでということでしょ。まだね、
まだまだ
年がそれほど召されていないからまだまだじゃないですか。
今いくつなんですか。
今おいくつですかね、わかんない、
全然
全然わかんない、
皇族事情詳しくないんでもう全くわかってないですけど、それでも 2,30 年ぐらいはあるんですかね。
うん、30年はあるんじゃないですかね、少なくとも。
まあでも逆に言うと30年ぐらいでこっからはもう変わっていくのかな。手前で引退するのは続きそうな感じですもんね、これ。
そうですね。
そうすると
40代なんじゃないですかね、皇太子様っていうのは。だって愛子様が、
うん、
まだ、え、でももうどうだっけ、中学校、小学校、中学校、そんなに成人とかじゃないから、
まあ、でも40代だとしたら、うん、まあ、でも40年はやんないですね、そしたら多分。
いやでもだって今の天皇陛下は80何歳でようやく退位なので、
うん、
そうすると40何年っていう感じじゃないですか。
じゃあ結
我々は、うん、
30年以上は
次の令和の次ぐらいまで生きられるかもしれない、
ね、そうそうそうそう、生きられるとね、昭和、平成、令和、次4時代を生きる
4時代を生きる、すごいな、
うん、すごいですよあのね、あの明治生まれのおばあちゃんみたいな感じになるわけですよ。
確かに、
うん、やばいですね
昭和生まれの人ね、
昭和生まれの人やばいですよ。もうだって令和の人から見たら昭和生まれの人、明治や大正とかの話じゃないですか。やばいね
うん、多分令和生まれの子たちに、昭和生まれなの、戦争どうだったんですか、そうそう、聞かれるんでしょうね。
いや知らないってねごめんねって。昭和長いからな、
昭和の長さは異例なレベルです ね、 これね、
昭和は長いよ、
もう現れないかなっていう、
ね、昭和生まれか、
そっか、そ、あと平成は、
うん、
なんかありました、
消費税とか、うん、経済はね、平成はね、バブルが終わってしまい、
そう、失われた20年ぐらいですね、これね。
そうですよね、うん、
確かに、
そうそう、
日本が衰退していった時代っていう感じになっちゃうかな、
うん、そうなっちゃうかもしれないですね。
まあ昭和がちょっとすごすぎたっていう説がありますけどね。
バブルがおかしかったから、バブルの気持ちを引きずってる人が多すぎるっていう話だと思いますそれはそうだと思うんだよな。
そうなのかな、バブルだけですかね。
昭和は正直バブル以外は頑張ってましたからね。
言うてもこんなって言ったらですけど、1億数千万の国、
うん、
まあ、世界で10番目ぐらいですかね、
うんうん、
の人口の国が経済力1位になったっていうことがすごいですからね。
すごいことだと思います本当に。うちらの上の世代は頑張ってたと思います。
そう
で、やっぱり若い人が増えてた、子供生まれて戦後に働き手がバンバン増えたっていうのはあると思いますよね。
まあ、生産人口って言われる15歳から64歳の人口が増えてて、そうそう、うん、割合がたくさんいる時代は完全にボーナス期だと思うんで、
ね、
まあ、あの時代
にそうじゃない時にどうするのかって話なんですよ。その時代は当たり前だと思っちゃうと、
右肩上がりになるのが普通っていうデータが出ちゃってるから、頑張ったの、
でその中でも頑張ったっていうのもあるけども、
頑張ったのあるけど、まあ、確実にボーナスだよ、ボーナスだったんですよね、
うん、あのマリオのね、無敵流れてるっていうね、そうそう、それでねえ、間違っ、うん、右肩上がりにならなかったらどうするのっていう話ですからね本当に、
まあ、ちょっとこの少子化は、
うん、
はもうちょっとなんかやらないとまずい気がしますけどね。
うん、まあでもね、厳しいですね本当に。やっぱり子供産んで2人3人目、いやーなんか厳しいな、もうでもいろいろ考えなきゃいけないと思う、いろいろ考えなきゃいけない、難しい
まあ、メグさんは、
はい、
貢献してますよ。
2人は産んだ。
そう。
頑張って育てます。
はい、
ねえ。いやでも本当にやっぱりいろいろなんか先行きが右肩上がりだったら、多分子供もね、産むのに不安じゃなかったりするんだろうけど、個人の面でも国全体っていう面でも先行きが見通せない時代っていうのは不安になってくるのかなと思うので、
うん、
ぜひね、見通しが明るい感じになったらいいな、めっちゃ一言なったらいいなと思いますよね。
見通し明るくなることはありますかね、うん、あるのか、
なんとなくでもいい感じっていうだけでもいいんですよ、うん、そのね、
まあでもどっかで、
うんうん、
なんかすごく楽、うん、生きるのが楽になる時代が来そうな気がするんですけどね、
うん、
この技術の発達による恩義がまだ全体に行き届く仕組みになってないなっていう、
うんうんうんうん、
気はしてて、
はいはい、
もう生産効率は100年前と比べたらめちゃくちゃ上がってて、なんだろう、まあ、特に分かりやすいのだと農業みたいな労働した分だけ作物が収穫できるっていうのだと、1時間あたりで取れる作物の量とか100倍とかになってますからね、うん
うん、なるほどね。
なんでそれ地球見た時ですけどね、うん、そういうのの恩義はでも、うんうん、まだ行き渡ってない感じがするんで、
そういうことなんですよね。そうだからやっぱり、うん、資本主義を疑ってしまうかといって、でも共産主義じゃなかったわけじゃないですか、うん、何がいいのか、そしてこれからの時代でそれがひっくり返ることなんてあるのか、ひっくり返さなくていいんですけど進化させることなんていうのは可能なのかなっていうのはちょっと思いますよね。でもやっぱり行き詰まりはありますよね。人口ボーナスがなくなった時点で、ってか経済成長してなきゃいけないっていう前提だと思うんですよね、資本主義って。
そうですね、
うん、でそれがじゃあどういう形で起こっていくのかっていうか、成長をし続けなきゃいけないっていうのもだから苦しくなるんじゃないっていうのとか、だって会社だってそれはだってできなくていつか死んじゃうっていうのがもうできてるわけだから、社会全体もきっとそうなっちゃうけど、そうなった時にじゃあ資本主義は破綻するのではっていう気がするし、
うーん、
難しい、
難しい、これは我々二人で喋ってもわからないっていう感じで、
そういう人がこれからの時代で出てくるのかな、そういうことを考えられる人、進化させられる人が出てくるのかなっていうのもどうなのかなと思うし、
あ、まだ人口、地球の人口増えてるんで、
そうなんですよね、そう、
これはどこまで賄えるんだろうっていう疑問はありますよね。
そうですね、
資源は限られてるから、
そうですよね、だからそう増えることが絶対いいわけではないというか、経済の面では増えることがね、うん、ボーナスだったけれども、うん、そうではないわけじゃないですか、資源が限られているから、うん、永遠に人間が増えるのがいいのか、それとも、いや、それでじゃあ増えすぎて破滅することになるのではっていう話じゃないですか。
そうで、ね、地球全体で見ると別に日本が少子化対策する必要なんて全くないですよね、
う
ん、
そうですよね、人間増えすぎてるから、
そう
、ね、
日本国を維持させたいとか思うと、
うん、
なんか若い人、
うん、
少子化対策か移民かで増やさないと経済的に成長ができなくなって立ち行かなくなるぜみたいな、
まあそういう論調ですけどね。
まああとは資本主義的なのは、その環境的な面でなんかどっか止まる気がしますけどね、これ
ね、止められるのかな、
その
どうなのかな、
うん、資源がなくなっていくことと環境が悪化していくというかね、うん、
結局でもそれがなんていうかな、うん、実効性のある規制にならない限り、
うん、
ちゃんとやろうとしてる人はやるけれども、経済的な利得をの方を重視する人にとっては、
そうだから恐ろしいことに
規制されていなくて、そういう状況っていうのはある意味そっちの人が得してしまう状況なんですよね。
規制でなくなるんじゃなくて、うん、なくなって資源が
なくし、
もう資源がなくなって
最悪
あの止まるっていうことをしそうですね、う
ん、なっちゃうと思います。経済的利得を考える、うん、重視する人が多いとすればそうなっちゃうので、
そう、うん、なんか
その前に規制はしなくちゃいけないと思うんですよね、やるんならわかんないけど、ただその全国一律なのかとかいろいろあると思うし、わかんないけど、水資源とかも多分そうだし、うん、全国一律ではないんだろうし、電気の話もやっぱり偏りっていうのがあるし、
そう、
うん、
でもこういう話になると、
うん、
まあ、国でくくるのがいいかわかんないですけど、日本は非常に遅れてるなって思いますね、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、それはそうかもしれないですね。
なんかやっぱヨーロッパの方々の方がなんか、うんうん、持続可能なことを考えたりとかするのは上手だし、
うん、
その日本のなんだろう、
うん、
まあ、例えばうなぎとかのやつとか、うん、こう日本人って結構いろんなもん絶滅させてるんですよね
そうかそうなのか、
うーん、 なんかこれも日本ウナギも絶滅させそうですもんね。結局、結局規制しなきゃいけないのは分かってるけど、
うん、
規制したら今それで産業してる人が食べれなくなっちゃうじゃねえかって言って、
うん、
なんかちゃんとしないみたいな、
うん、
これだからどうなんですかね、既得、既得権益、まあその言葉だけじゃない、なんか、うん、なんだろう、守ろうとして最終的に守れないって愚かなことをしてるイメージがあります。
うん、そうですね。うん、いや実際やっぱそれで食べてる人はいきなり止められたら困るっていうのはもちろんそうなんですよね。
だけどそう、でも最終的にいなくなったら無理だから、
そうそうそう、
緩やかに規制して、ね、緩やかにやってだんだん貧乏になって、うん、でも最終的にその産業のものがいなくなったんで無理ですみたいな、
うん、
じゃあもう諦めるしかないねって言って、
うん、
じゃあしょうがないよねっていう終わり方するじゃないですか。
はいはいはいはい、
それが
他に何があるんだろう、うなぎ以外何があるんだろう、
パッと出てこないですけどね。
うん、まあでもありそう、ありそう。まあでもそれはなんか日本だけじゃない気もするんで、
うん、まあね、
人間は愚かだっていう話ですね。現自分の、そうだからやっぱ自分が直に影響する利害と全体の利害っていうのがね、すぐに一致するわけじゃない。で最終的には一致しちゃうんですけど、
うん、
どっちもダメになったら
、うん、
なんだろう、大きい囚人のジレンマ的な話なのかな、分かんないですけど、
うん、
自分は利益を得るけど全体としては悪いみたいな話を選んじゃったりするのかなっていうところですよね。そうじゃない人が全員になればね、問題はきっと解決するんでしょうけど、だからそこに何かのインセンティブを、別のインセンティブで誘導するみたいなことが政治のやることなんだろうなって思うし、でも広すぎますからね、日本でかいよ、やっぱり無理だよねえ、国がでっかすぎるってのもあると思います。難しい話になっちゃった。
そうですね。こういう話になるとしかも暗い方向に行くから。
そうだよな。あのね、読んではないんです。買ったんですけどまだ読んでないんです。サピエンス全史買いました。
あ、本当ですか。
そう、読まなくちゃと思って読みます。
いや、ぜひちょっと感想を聞かせてほしいですね。う
ん、読んでちゃんと喋りたいです。またちゃんとお話を聞いて話がしたいなと思って買いました。ちょっといつになるか分かんないですけど読めるのが。
僕はその。うん、サピエンス全史の著者の人が書いたホモデウスっていう続編があるんですよ。
へ
ー。でそれの上巻が読み終わって、サピエンス全史はサピエンスの歴史を書いてて、うんうんうんうん、ホモデウスはじゃあサピエンスがこれからどうなっていくかっていうのを書いてる、
面白い
てて、
それこそ、
まあ、上巻を読んだ感じだと、うんうん、これは僕はサピエンス全史の方が学びが多くて、
なるほど、
ホモデウスの方は、うんうん、まあそうかみたいな感じでこう、うん、読み進めてますけど、
うん、未来の 著者の人のこうなんていうか、
あ、そうです、
推論じゃないけど
推論ですね、
うん、そういうことなんですね、なるほど、
人類がその長寿化を目指していくとか、うんうん、こっから、うんうんうん、あの倫理観が、
うんうんうん、
崩壊していくという書き方してないですけど、その、うん、なんだろう、人体実験とかは倫理的にアウトじゃないですか。でも
確かに、でもそっちに進んではいますね。
技術のその、うん、なんかこの病気を治すためにこういうことをするっていうことが最終的に違うことに使って、あの、なんだろう、その、
確かにそれはなりそうですね。
そうそう、これを治すためになんかクローンというか、うん、
はいはい、
ね、技術
の話だってね、いろんなニュースがちょっとずつ出てきて、もうやっちゃいましたみたいな、
そうそう、ね、A を治すためにね、うん、やったっていう技術をそのまま使って、はいはい、100歳を120歳にできるじゃんみたいなことをここから結局こう始まっていくっていう、なんかそういう話とかが書いてあったりとかします。
そうか、ちょっと怖そうな本ですねあまりいい方向じゃないんですね。そうするといい方向、
ね、
いい悪いではないのか、
いい悪いではなくて、こうなるんじゃないかっていう話を書い
て、ね、ここまでこうやってきた人間はこういう風になってくんじゃないみたいな
書いてて、
うん、
まあでもそういった技術とかも、
うん、
やっぱもう高所得者と低所得者がこう分断されていくから、うんうん、本当にこうお金とか持っ
ってって、なんかいろんなものを手に入れた人が、うんうん、もう莫大なお金を使ってそういう人生をもっと長くしよう、不老不死の方にこう行ったりとかして、
ディストピア感がすごい
で、なるほど、その他の人は別にそんなに、ね、
うんうん、
稼げるわけでもないし、うんうん、まあでも技術的な応用がちょっとは受けるんで、うん、まあ、そういうのを受けながら生きていく、
まあ、でも確かにね、みたいな、それはそういう時代が近づいている感じはしますもんね。なるほど、
しますね、
うん、一部はね、そうか、全部を、うん、なるほどって言って
しまうん
じゃないけど、そうか、じゃあサピエンス全史を読んだらそれもちらっと図書館とかで読んでみようかなっていう感じですね。なるほど、まあ、
サピエンス全史がね結構重たいんで、
う
ん、
そうですよね、どれぐらいかかるか。わ、うん、かりました。そうか、ちょっと令和だけではなく今後の人類の話になってきたところで
ところで
今日はこんなもんでしょうか。
あ、そうですね。
平成振り返ったのかなっていう感じですけど、うん、もう一回振り返ってもいいですよ。
そうです ね、平成ちょっとでも自分で何こう、
うん、
があったかとか整理しないとパッと振り返るって言ってもね、
う
ん
うんうん、そうですね、ちょっと時代時代でやってもいいかも。
ルーズソックスと小室哲哉ぐらい喋った、
確かに。本当だよ。で、なんかでも人生がほとんど平成だったわけじゃないですか、私たち、
はい、
生まれは昭和といえども記憶にないわけですから、うん、平成に変わった瞬間すら記憶にないわけですから、うん、そうなるとちょっと自分の人生振り返り的な部分もあるわけで、ちょっと、
あ、そうですね、
このエピックエピックというか時期時期で振り返るのも一ついいかもしれないですね。はい、
確かにね、うん、まあ、こういうことでもないと振り返らないですからね。
そうですよ、なんかないと振り返らないから、
そう、なんかないと振り返ら
ないちょっとせっかくなのでもう一回振り返ってもいいかもしれないです。はい、
じゃあ今日はこんなところにして、
そうですね、今日はこんなところにして、ちょっと来週もう一回ひょっとしたら振り返るかもしれない、
振り返るかもしれないし
別のことを突然喋るかもしれないということで
OK です。
はい、お願いします。じゃあお便り募集しちゃいましょうか。
そうですね、はい、この番組山暮らしラジオではお便りの募集をしてますと、僕たちへの質問、番組への感想意見など皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、宛先は Facebook や Twitter などで鈴木隆弘、今田めぐみ宛てにお届けください。お待ちしてます。
次回のテーマは
平成を、令和、平成を振り返るその2かな、
かな、
かな。ということで、
はい、それではまた次回お楽しみに。お相手は鈴木隆弘と
今田めぐみでした。
チャオ。
チャオ。